77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。今日は12月6日ということでね、皆さんいかがお過ごしですかね。元気にやってますか。はい、まあ、私の方はね、まあ、あのね、元気にやってるんですけれども、ね、もう12月に入ってね、もうやっとね、寒くなってきたのかなという感じで、ね、もう結構ね、あの、長崎県内でもね、なんか、あ、氷が降ってるよとかね、まあ、そんな話とかをね、聞いたりしますし、あのね、あの、雲仙、ね、雲仙のお山もね、あの、ね、白くね、色づいたりとかね、まあ、してます。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、12月ね、まあ、やっと寒くなってきたかなという感じなんですけど、仕事の方はね、ね、農家バーナーの方ではね、ミントをね、あの、プランターでね、あの、栽培してるわけなんですよ。ね、で、栽培してて、で、それがね、ね、まあ、何に使うかっていうと、まあ、モヒートに使ったりとかね、あの、デザートの上に飾ったりとかね、まあ、そんな感じでね、やってるんですけど、ね、もう、なんかね、まあ、伸びがね、悪くなってきましたね。まあ、ミントはね、まあ、結構、ね、まあ、そんなね、寒さにね、こう、弱いってね、枯れてしまったりとか、そこまでではないんですけど、ね、まあ、夏の間はね、あの、切っても切ってもどんどん生えてきて、で、元気も良かったんですけど、なんか最近はね、勢いがね、なくなってきたかな、みたいな、そんな感じです。はい。で、なんか葉っぱもね、枯れやすくなった感じしますね。はい。葉っぱもね、まあ、そんなね、もう全部がね、茶色になってしまうってわけじゃないんですけど、あの、まあ、ちょっと弱った葉っぱとかね、こう、ポロポロ落ちたりとかね、まあ、そういうのがね、あの、徐々に出てきました。はい。なんでね、まあそろそろね、このミントを使った、メニューなんかも、もうぼちぼちできなくなるかなっていうような感じですね。はい。まあ夏の間に蓄えたね、エネルギーがね、まあどのぐらいまでね、ね、そのね、何の成分を蓄えてるのかわからないですけどね、あの、夏の間に蓄えた元気がね、もう、あとどのぐらい持つのかな、みたいな、まあそんな感じです。はい。まあでも、まあ冬はね、冬は冬でね、美味しいね、メニューがね、他にもいろいろあるんで、まあそんな感じでね、楽しくお店やっていきたいななんて、そんな思ってます。で、まあ12月に入ってね、まあ今月はね、もういろんなね、新しいことがね、あるわけなんですよ。はい。まあいろいろ新しいことね、まあいろいろあるんですけど、まず一つはね、あ、そうそう、一つはね、あの、まあ、私がこの間出演した新 CM がね、あの、もうそろそろ放送になると思います。はい。で、何に出たっていうかいうのはね、あの、放送が開始されるまでね、言っていいのか悪いのかが分かんないんで、あの、まあ、いい場合とね、あの、言わないでっていう場合があるので、なんか分からないんですよ。で、今回はね、言っていいんですかっていうのを聞いてなかったんで、言っていいのか分からないんで、あれですけど、今回はもう結構ね、あの、セリフとかもね、まあまあ多い、ロングバージョンの CM なんでね、多分見ていただいたら分かると思います。ね、いつ放送されるっていうね、いつっていうのがどの番組で、の時間帯で放送されるっていうのがわからないので、なんかね、あの、見た人からね、こう、何の番組の時見たよって聞かないとね、自分で見れないですよね。はい。なんでね、あの、見たよって人いたらね、教えてください。はい。ギリギリ言っていい範囲ぐらいで言ったら、なんかお掃除に関係することです。はい。まあ、このぐらいまでだったら言っていいでしょうね。はい。で、まあ、あとはね、今月はね、あれですね、農林水産省さんからのね、お仕事をね、いただいたんですけれども、お話をするお仕事ですね。はい、いただいたので、まあそういうのでね、やっていきたいななんて思います。ね、もう12月もね、もう結構ね、もうお仕事とかでもいろいろね、盛りだくさんなのでね、あの、まあ、元気にやっていきたいななんて、まあそんな風に思ってます。はい、でね、はい、もう今日ですよ、今日のね、テーマは何しようかっていうことなんですけれども、はい。まあ、今日は何の日っていうね、まあ、いつものサイトをね、見てるわけなんですよ。はい。で、12月6日、ね、姉の日。姉ですよ。お姉さんね。まあ、私、お姉さんいないですけどね。ね、どうですかね。お姉さんいる人もね、いますよね。はい。お姉さんね。まあ、どんな感じなんでしょうね。お姉さんってね。ね、こう、優しいお姉さんとかね、厳しいお姉さんとか、ね、まあ、いろいろね、こう、友達とかからね、話は聞いたりしますけどね。 はい、でもね姉の日、これではちょっと話せないですね。で音の日ってね日本オーディオ協会が制定したらしいですよ、はい、でシンフォニー記念日っていうのもあるみたいですね。これはね、大正3年のこの日ベルリンから帰国した山田耕作が初の日本人の作曲による公共曲を発表したってね、はい、あとね、ラジオアイソトープの日、ね、放射性同位体、放射性同位体ってこれね農業で使うのかな、どうなんでしょうね、まあ、放射線の、ね、技術は、ねまあ、使ったりはしますけどね、はい、でもなんかもうねそのなんでしょう研究者とかでもそういう人たちにとってはねなんかねまあ普通なのかもしれないですけどね、なんか現場サイドからしたらねもうあんまりねあのピンとこないですね、はい、で独立記念日フィンランドってのありますよ。あフィンランドの独立記念日1917年のこの日、帝政ロシアの一部であったフィンランドでロシア革命による本国の混乱に乗じて独立が宣言され仮政府が発足した。そうなんですね、はい、フィンランドね、フィンランドはねでもねナヤラジオで一回ね、あのテーマでお話ししたことがあったと思います、はいね、もう結構前だったと思いますけどね、ナイラジオも結構ねもう歴史がね、長くなってきたんですよ、はい、もう4年以上やってるんで、なんでねもう結構ね長くなってきました、はい、でね、まあ、フィンランドね、まあ、そんなに農業盛んじゃないですよって、まあ、そんなお話をねしたと思います、はい、でまあ、農業は盛んじゃないですけど、まあ、林業とかね結構やってたみたいですね、はい、まあ、日本も林業ねもうねに適した国ではあるんですけどね、でもなんか今はねもうなかなかねやる人も少ないっていう感じですよね、はい、まあ、結構なんか農村の方ってねこうやる人少ない問題っていうのがねこうどうしてもあるんですよね。でこの間ねあの林業やってましたっていう人とお話したんですけど、まあまあ、その人もねなんか言ってたんですけども、もうやる人がどんどんいなくなってっていうような話してましたし、でめちゃめちゃ危険なんでねすごく怖かったみたいな、そんな話してましたね。まあ、農業もねもう結構事故がね多いんでね、まあ、ランキングとかでの、ね、仕事で死にやすい職業ランキングで、ね、結構上位なんですけど、林業もねもう結構上の方ですね。私もねあの畑を開拓するときに、ね、もう木を切ったりとかね、まあ、当然ありましたけど、林業ほどじゃないですよ、林業ほどじゃないですけど多少はあったんですけど、やっぱりね木を切るって、ね、すごいね怖いんですよね、はい、ね木を切ると ね、まあ、その道具ももちろん危ないですし、木を切ると倒れてくるでしょ木がね、まあ、当たり前の話ですけど、ね、枝を切ったら枝が落ちてくるでしょね、まあ、すごい当たり前なんですけど、であれもねなんかねなんか想像してるみたいにねこうギーバターンってそっちだけに倒れますっていうのでもなくて、なんかバウンドしてねこう思わぬ動きでこっち側にねこう木が襲いかかってくるようなね、まあ、そういう時もあるんですよ、はい、で重さがねもうやっぱ木すごい重いでしょ、だからねまともにね当たるとねもう大ダメージっていうような感じですね、はい、でまあそんな感じです。でまあそんな感じなんでね、こう今日は何の日っていうのを、ね、こう見てみたんですけれどもね、こうあんまりないですね、はい、あんまりない、はい、あんまりないですね。今日はね旬のね野菜についてねお話しようと思います。この野菜はね過去のナヤラジオでも、まあ、やったんですけど、結構前にやりました、はい、でもうだいぶ経つので、まあ、もう一回ねこれをやろうかなと思います、はい、それはね今日のテーマはねごぼうです。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ12月6日の今日はね、ごぼうをテーマにねお話したいと思うんですけれども、皆さんねごぼうね好きですかね、まあ、私ごぼう本当ね大好きでね、で作ったことはないんですけどね、売ってた時にね野菜売り場で働いてねた時にごぼうをね本当にねよく売ってたんですよ。あのねもうごぼうがね好きすぎてね、もうスーパーの、ね、入り口のね一番目立つところですよ、目立つ売り場にねドーンとねごぼう売り場を作ってからねごぼうをメインでねなんか販売したことがあったんですよ、はい、あんまりねしないんですよね、あんまりね土物野菜をねこう売ることがね一番目立つところにあることがあんまりない、はい、まあなんでかっていうと、まあねなんか緑とかね赤とかねああいうものの方がねなんかね、見た目がいいでしょみたいな感じで、ね、そんなこと言われてたんですよね、はい、まあ、上司とかね、まあ、店長とかからねこう言われてて、まあ、それは確かにその通りだと思うんですよね、はい、その通りだと思うんですけど、でもねごぼう美味しいじゃないですか、ね、でねなんかお客さんもねごぼう ね好きだけど普段あんまり食べないよとかいう人もねたくさんいるんじゃないかなと思ってね、まあ、そんな人にねごぼうぜひ食べたいでしょ、食べてくださいよ食べたいでしょっていうのね、まあ、そんな感じの、ね、ことをやりたくてねごぼう売り場をねこうすごい広げたわけなんですよ。 はい、ただごぼうかみたいな感じで、ね、まあ、上司たちは言ってたんですけど、まあ、それでもね、まあ、やっぱね、そうやったら売れましたねまあこれはね、こうなんでしょう、こう私の作戦が当たったとかね、そういうのではなくて、まあ、入り口のね、そんな売り場にねごぼうねドーンってやってね、あのね、まあ、そんな風にやったら、まあ、それはねどんなものをやってもね売れはするんですけど、でもね良かったですよごぼうは、うん、で、まあ、そんな感じでね、あのごぼうの売り上げがねこうものすごいことになって、でなんでこんなごぼう売ってるのみたいな感じでね、あの売り上げデータとかがいろんな店舗で見れるので、あの他の店舗の人からね、なんでそんな売ってるのみたいな感じで聞かれたりしたこともありました、はい、でもね、あのやってみてね良かったかなと思うのはね、ごぼうってね、まあ、袋に入ってねこう売られてるんですけれども、こう置いててもね、なんでしょう、あのエアコンとかね、あの空調の風とかでね鮮度劣化しないので、管理とかも楽でしたね、はい、であとね、なんかこうずっとねこう出しっぱなしにして ね買いに来たお客さんが、あ、なんかちょっと鮮度が悪くなってるわねとかね、そんな風にね、あのがっかりしなくていいんでね、なんでね、まあ、一応ね良かったと思いますよ。で、まあ、当然ね私もねごぼういっぱい買ってね、あの食べました。で、まあ、その後農業した時にね、あの自分でもごぼうね、まあ、作ってもよかったんでしょうけど、なんで作らなかったのかな、あんなに好きだったのにね、なんかね周りで作ってる人がいなかったんで、ごぼう作ろうっていう気にならなかったんですよね、はい、でなんか飲食店を始めたら、まあね、ごぼう作ってますよっていう農家の人と知り合ったりとかして、ああいたんだみたいな感じでね思いましたね。長崎であんまり作ってないと思ってたんですよね。スーパーでねごぼう売ってた時も結構ね、あの青森県産とかね、そういうね、あのなんかちょっと寒い地域のものばかりを売ってたので、なんでなんかね、あの九州であんまり作らないんだろうって、うん、はい、まあ、作れたとしてもあんまり適してないんだろうって思ってたんですよね、はい、でもね、まあ、割とね、あのその後で作ってる農家の人と結構知り合ったんでね、なんで長崎でもね結構作ってるのかな、はい、ね、どうなんでしょうね、まあ、自分の周りのだけのねお話なんですけど ね長崎県のね他の皆さんどうですかね、ごぼう農家の人って、ね、周り結構いますかね、まあ、わかんないですけどね。で、じゃあね、ごぼうね、あ、これ、あれ、あれやりましょう。あの、ね、毎回恒例のね、あの、原産地はどこってね、はい、原産地、ね、今、ちょっとね、ごぼうのね、資料出しましたよ。ね、ごぼうの資料出しました。はい、ごぼうはですね、ユーラシア大陸原産。ユーラシア大陸原産って、広いな。広いですよね。ユーラシア大陸、世界で一番大きな大陸ですもんね。ヨーロッパなのか、アジアなのか、ね。でね、もうヨーロッパもね、もう広いですし、アジアもね、南アジアね、インドシナ半島ね、まあそういうところからね、北のね、ね、シベリアの大地の方までね、ありますしね、ね、あと、まあ、ね、中国とかね、まあそういうのもありますけれども、まあユーラシア大陸原産らしいです。はい。で、まあ日本にはね、あの野生種がね、こうあまりないっていうことで、ね、あの、日本列島でね、北海道の一部にのみ野生種がありますっていうことらしいです。はい。なので、まああのね、日本で栽培されてきたごぼうは海を渡って運ばれてきたんじゃないかというふうに言われてるんですけれども、はい、まあ、これがね、まあ、いつから栽培されてるかということなんですけど、ね、あの大陸から渡ってきたものってね、まあ、結構ねこう栽培がねこう後の方から始まったりしたものが、ね、多いんですけど、もうね、あの縄文時代の遺跡からね、もうね、ごぼうのね、あの種子がねこう出土するっていうことで、ね、まあ、そういうのが、まあ、実際にね確認されてるらしいので、なのでもう縄文時代からね栽培されていたっていうことがもう分かってるみたいですよ、はい、なのでね、縄文時代から栽培されてたものっていうのはね、まあね割と少ないので、なのでごぼうのねこうね日本列島での栽培はね結構古いっていうことじゃないですかね、はい。で、あとね、ごぼうね、これもね、毎週恒例ね、何科の植物っていうことなんですけど、はい、これはね、キク科ですね、キク科ごぼう属の多年草であるというふうに書かれています。はい、キク科ってね、まあキク科の野菜って言ったら、まあ他にね、まあ、結構有名なものでいったらレタスとかねありますけどね、はい、まあお花がね、まあ、ちょっと似てる感じなんですよね。はい、で、あのレタスの花もね、あのねキクみたいな感じのお花が咲くんですよ。はい、まあ、どんな風にするかっていうと、レタスをね収穫した後ね、こう茎がねあの畑に残ってるじゃないですか。であれを、まあ、次の野菜を植えるためにトラクターでね、なんでしょう、耕して土の中に入れてしまうんですけど、まあ、それをねしなくてね、しなかったりとか、なんかこう残ってたりとかすると、そのねあの茎からねこうニョキニョキニョキってレタスがあの生えてきて、でそれがね花をつけたりとかするんですよ。はい、まあ、あとは、まあ、レタスを収穫しなかったりとかして、ね、置いてたりとかすると花が咲くんですけど、まあ、それがね菊みたい。で菊みたいって言ってもね、あのなんか立派な、ね、菊とかじゃなくて、あのひな菊みたいなね可愛らしい感じの菊のお花が咲くんですよ。菊のお花みたいなお花がですね、 はい、でじゃあごぼうはどうなのっていうね、ごぼうのお花、ごぼうのお花はね菊みたいっていうわけではなくてね、あのねアザミみたいなねお花なんですよ。はい、アザミね、アザミってねこう皆さんね、ね知ってますよね。はい、なんかちょっとねトゲトゲしい感じの葉っぱで、まあお花自体もちょっとトゲトゲしいですよね。はい、まあ、うん、綺麗なお花ですよね。あの山とかね、雲仙の山とかにもね結構咲いてるんですよ。山歩きするとね、あのアザミがねすごい咲いてるところとかって、でまあね、まあトゲトゲしい感じではありますけど、でもね可愛らしくてね綺麗だなって私は好きですね。はい、まあでもあの畑のね中でね生えてくるのはね、まあ普通に雑草ですしね、で結構強いんで、うんでね、まあね、うん、ね、あのもう抜かなきゃいけないですけどね、あのなんですけど、まあ、花自体はね可愛いかなというふうに思います。はい、でまあそんな感じでごぼうのお花もね、もうアザミのお花にねすごいねそっくりな感じなんですよ。はい、でこの間ね、この間もう結構前か、はい、もう秋ぐらいにね、あの平戸に行ったんですけれども、平戸のね行く途中にあるね、昆虫博物館というと、ね、いうところがあってね、まあ、そこのね昆虫博物館のね、でね、まあ、植物ツアーみたいなのをこうしたんですよね。植物虫ツアーね。でそれでね、こんな このこれをお花はね野菜の花なんですよ、何の野菜だと思いますかみたいな感じで言われてね、あごぼうですねみたいな感じで、ごぼうの花、あ知ってる人少ないんですよみたいな感じで言われましたけど、確かにねごぼうの花ねあんま見る機会ないですよね。はい、でまあそんな感じで、もうトゲトゲしいごぼうのお花なんですけど、ごぼうのね花言葉がねがまさにねごぼうのお花らしいんですよ。はい、ごぼうの花言葉ね、まあ何個かあるんですよね。まあ一つはね、私に触らないでね、ね、あとはねしつこくせがむってね、あとはね用心ね、いじめないでね、まあそんなね、そんな花言葉ですよ。なんかね、ネガティブメッセージみたいな感じしますよね。はい、ごぼうの花言葉ね、まあ そんな感じですよね。なんか花言葉ってね、まあそんなにねこう詳しくはないですけど、なんかなんとなくのイメージですけど、もっとねなんかこう優しいとかね可愛らしい、まあそんなねイメージがあったんですけど、ね私に触らないでとかね、まあねいじめないでっていうね、まあそういうねなんかこう拒絶するような感じですよね。はい、でしつこくせがむってこれ何なのって、ね、しつこくせがむってこれねね、なんかもうトゲトゲしいだけじゃんみたいな感じで思うんですけど、まあ、これはねごぼうの根っこがねあの深く地中に伸びる性質から、つけられたというふうに言われています。はい、まあ、そういう感じでね、ごぼうの花言葉ってねなんか面白いななんて思います。はい、でね、ごぼうの根が地中深くに伸びる性質って、まあ、まさにそうですよね。はい、なんでどうなんでしょうね、私やったことないですけど、ごぼうを栽培するところは土をすっごい深く耕さないといけないとか、そういうことがあるのかな、ね、あんまりね、やってる現場ねこうちゃんと見たことないんでわからないですけどね、はい、そういうのもしかしたらあるかもしれないですね。はい、でまあ、私の周りの、ね畑の土ってなんかそんなにねこう深くまでね耕すのがこう難しいようなところが多いので、なんで ね、ごぼうの畑ねちょっと見てみたいですね。はい、で、そんな感じでね、なんかちょっと気になるニュースっていうかね、こう面白いニュースがあったんですけど、それはね、SNS で話題になったのがね、ごぼうをね家庭菜園でねベランダで栽培するっていうね、まあ、そういうね面白い、なんでしょう、こう試みみたいなのがを見たんですよ。はい、まあ、ベランダで栽培ってね、もうそれ農家の人じゃなくてね、なんか普通のね、のファミリーなんですけれども、まあ、その人がやってたのが雨の日になんかお店の入り口とかに置いてる傘袋あるじゃないですかね、すっごい細長いやつ、はい、あれにね園芸用の土をねこういっぱい入れて、でそれでねそこのこう上にごぼうのもう種をまいて、で傘袋の中でごぼうを育てるっていうね、まあ、そういうのをやってる人がいて、なんか面白いなって思いましたね。はい、でね、もうベランダのね、柵ですよね、柵にねその傘袋をねこう固定して、で何個かね固定して、でそれでねごぼうをやってるんですけど、もうだんだんねごぼうがこう土の中にどんどん伸びてくるわけじゃないですかね。ね、ごぼうの根が地中深くに伸びますってね、まあ、さっきお話しましたけど、まあ、そんな感じで伸びてきて、でねこう長くなってね傘袋が曲がらなくなってきたらね、強くなってきたら、それをね傘立てにね立てて、ね、まあ まあ何でしょう、まあ、傘袋なんで傘立てでですね、まあ、正しいわけですよね。で立てて、でそれでねごぼうを作りましたっていうのを見ました。はい、でなんかねこう普通にね何でしょう、まあスーパーに売ってるような綺麗なあれじゃないですけど、なんかね美味しそうなねごぼうができてたので、なんでねこれねなんかね面白いなっていうようなね、まあそんなねのが SNS でね、まあ、でも結構前ですけどね、 に結構流行ってました、バズってましたね。はい、でね、なんかこうそれ見てからね、あいいなと思いましたね。はい、なんかね縦長系の野菜ってね、なんかこう土のねをどうするかとかいうのが結構難しいんですよ。はい、なんでしょう、ごぼうはねこう地中深くに、ね、どんどんどんどんこうね進んでいくじゃないですか。はい、じゃなくてなんか逆パターンもあるんですよ。逆パターンはねネギなんですよね。ネギ白ネギで、白ネギはねこう植えてからねこうどんどん上の方に伸びていくじゃないですか。まあ根っこはまあちょっと張りますけど、上の方に伸びていって、で伸びていった分だけね土をねこうどんどんどんどん かぶせていって、それでね白ネギのね白い部分ねを作っていくんですけど、まあそれをねなんかそういうねこう傘袋とかね、まあそういうのでねこうやっていくっていうのはねなんか面白いななんて、まあそんな風に思いましたね。はい、ね一応ネギもねなんかそうやってねこう上の方に伸びていくのをこう土をかぶせるのをの代わりにねなんか布のようなね、まあそういうねシートで覆っていくとか、まあそういうやり方もあるんですよ。はい、なんでなんかそういう工夫でねね、なんか栽培が、ね、手間があまりかからなくなるというのはいいななんて思いましたね。はい、でまあねまあ、そんな感じでね、まあ、その傘袋でごぼうを作るっていうのね、まあ、ちょっと流行ったわけなんですけれども、まあね、結構ね、まあ、そこでね何でしょう、まあ、これいいなと思った人とかが、ね、あこれはねこう日本の食料自給率に、ね、貢献するんじゃないかみたいな、ね、そんなことを言ってね、それでねなんか農家とかね詳しい人とかから食料自給率に貢献するわけないじゃないかみたいな感じですごい怒られてるよね、まあ、そういう場面もありました。はい、まあね、まあ、確かにねごぼうをね一生懸命栽培してもごぼうってカロリーがほとんどないので食料自給率にねなんかまあほとんど影響しないですし、それにねごぼうをねベランダで栽培したところでね食料のね安定供給にねこう、まあ、ほとんど影響しないじゃないかっていうね気持ちはねまあわかるんですけどね、まあ、そう言いたくなる気持ちはわかるし、まあ確かにその通りだと思うんですけど、まあでもねまあそうやってねなんかね、なんかあこうやって、うん、栽培できるんだ面白いなこれ画期的だなというのね、まあ、そういうののねこう一つのね表現の仕方じゃなかったかなって、まあ、って思うので、まあ、そんなにね厳しく指摘する必要はないんじゃないかなというふうに思います。はい、で結構ねこれ私もね SNS なんかでねまあ、農業関係のことをねこう情報収集してるんですけれども、なんかね農業 とかね、まあ、農家の人がもう多いのかなに詳しい人はね、なんでしょうこうなんでしょう指摘するね口調がね結構強い人がね多いかなと思います。はい、指摘する口調ね、まあね思いが強いのでね、まあ、そういうね強い口調でねこう指摘したがるっていうねいう気持ちもね、まあ、分からないでもないんですけどね、分からないでもないんですけど、結構ね、まあ、農業ってねこうやってる人とやってない人ってねこう見てる角度みたいなねが全然違いますし、見えてるものの解像度がね全然違うわけですよ。で全然解像度がね違うんですけどね、それ現場にいる人はね非常にね高い解像度で、ね、物事を見ないといけないんでね、そうじゃなかったらねこうなんとなくこうふわふわしてたらねこう仕事が成り立たないんですよね。はい、まあ、一方でね消費者の人とかね、まあ、農業別にね関係ないよっていう人はね別に高い解像度で見る必要がないので、なんでね見てる視点自体がねもう変わってくることがあります。はい、でそれはねこういう仕事してるとね非常によくあるんですよ、わかるんですよ。はい、でなんですけどこれね絶対ねこれ忘れちゃいけないなと自分に、ね、対してね自分に対して思ってるのが、解像度が高い人ね、まあ、私よりも解像度が高い人、いつも現場にいる人とかね、専門家とかね、あとはね何でしょう学校とかでこうずっと学んできた人とか、ね、そういうね解像度が高い視点で見てる人はね、私はねと言うまでもなくね尊敬してるんですよ。でリスペクトしてるんですよ。はい、でじゃあね解像度が、ね、低い人、解像度が低くてね、まあ、農業とかね別にあんまりね興味がないよとかいう人で、もうそもそもね知識がないよっていう人、その人たちはねは専門家とね同じくらいね本当だったらねリスペクトしなければいけないことなんですよね。 はい、なので専門家もリスペクトするし、専門家じゃない人も同じくらいリスペクトしなきゃいけないですよ。はい、まあ、言ってる内容がね、まあ、例えばね、なんでしょう、まあ、全然ね、間違ったことをこう言うこともそれは当然ありますよ。はい、ね、専門家じゃない人、ね、普通の、ね、一般の人とか間違ったことを言うこともありますけど、でもそれは違うだろうとかじゃなくて、それはたまたまその人が、まあ、そのことをし、それをたまたま知らないというだけなんで、なんでね、強い口調で指摘してはいけないって自分では思ってるところですね。はい、はい、そういう感じです。はい、まあ、もちろんね、何でしょう、プロの人の、ね、仕事をね、こう貶めるようなね、まあ、そういうね、誤った情報を発信する場合にはね、こう私もね、こう、かなりね、こうもう丁寧にね、訂正っていうか、補足情報を発信することはありますけれども、はい、だけどね、まあ、何でしょう、まあ、リスペクト自体はね、こう絶対ないといけないかなというふうに思います。まあ、これがでも商売のね、職業の違いでもあるかなと思うんですよね。はい、農家の人はね、何でしょう、一般の消費者の方と喋る機会とかいうのが、まあ、あんまりないじゃないですか。はい、あんまりない。まあ、私もなかったですね。はい、でもまあ私飲食業なんで、ね、農家の人をね相手にする商売ではないんですよ。はい、お店に来る人はまあ普通のね、まあ会社で働いてる会社員の人が多いですね。会社員とかね、まあ、公務員とかね、まあ、そういう人が多いです。でその人たちがね、当然ね、いろいろ知ってるわけがないので、なんで、そういうね、こう認識がね、こう違ってる時とかにもリスペクトしないと、まあ、私は商売自体がまあ成り立たないという、まあ、そういう感じですね。はい、なんでね、まあ、情報発信はそういうふうに気をつけてるかなという感じです。はい、めちゃめちゃね、厳しい口調でね、情報発信する人もいますけど、まあ、別にね、それやめなさいって言ってるわけじゃないです。まあ、それはね、その人のスタイルなんでね、ね、やめさせるわけにはいかないんで、はい、まあ、自由にし、ね、ご自身の判断でね、していただいたらいいと思いますけど、私はそうかなという感じですね。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、今日はね、ごぼうについてね、お話してきたんですけれども、まだね、時間があるので、ごぼうのね、そうだな、ね、ごぼうの、まあ、他の国ではどうしてるのかってね、まあ、そういうのね、もう残った時間でちょっとお話したいと思います。はい、実はね、ごぼうってね、こう日本、ほとんど日本だけでしかね、食べられてないというね、もう非常に珍しい野菜なんですよ。はい、ね、どんなものでもね、日本以外の、ね、国でもね、まあ、大体食べるんですよ。はい、でもね、ごぼうはね、もう基本日本だけなんですよ。はい、で、日本と、あとね、朝鮮半島と、あと台湾、はい、だけなんですよ。はい、これ、朝鮮半島と台湾ってこれ、明らかにね、こう元日本だったね、日本だった時代があったから、その時に、ね、に文化が伝わったということだと思います。はい、で、その時代により前は多分食べてなかったんじゃないかなと思いますし、はい、その出来事があったから、今でも食べる文化がちょっと残ってるのかなというふうな感じです。じゃあ、まあ原産となったね、ユーラシア大陸ね、中国とかでどうなのかというと、中国ではね、ごぼうね、ずっと栽培してたんですけど、薬としてね、栽培してたらしいですね。はい、ね、利尿作用とかね、まあ、そういう成長作用とかがあるので、まあね、お薬として栽培していたということで ね、まあ、食べればいいのにと思うんですけど ね、美味しいからね、はい、と思うんですけどね、まあまあ、メインとしては薬ということらしいです。はい、というわけでね、今日もそろそろお別れの時間になってきましたね。はい、今日はね、12月6日で、ごぼうをテーマにお話してきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。Yeah.